SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日はダンサーで振付家の岩渕貞太さんと急な坂スタジオのディレクター加藤由美奈さんにお越しいただきました。お話伺います。この踊りの世界、ダンスの世界にはどうやって入られたんでしょうか？
もともと大学で演劇俳優を目指して勉強していたんですけれども、その途中で あまり演劇が得意ではないということに気づき、何か他のもの、何か表現の他の方法はないかという時に、ダンスとかコンテンポラリーダンスや舞踏に出会う機会があって、そこからダンスを、ダンサーとか、振り付けをするということに興味を持ち始めました。はい。
それまではではあまりダンスというものはされてなかった
です
か？
はい、全くダンスっていうこと自体はないですね。スポーツとか柔道とかなんかそういうのに触れる機会は部活とかであったんですけど、はい、ダンスはやったことなかったです。その演劇俳優をやっている中で体が動かないなとか声が出ないなって、なんかすごく自分が窮屈になるような感覚があって、それではちょっとこのまま何年も何年も続けることはできないんじゃないかと思って、何か自分がこう素直に表現できる場所を探したっていうのが一番ですね。うん、で踊りっていうのに興味を持ったっていうのは、学校でも日本舞踊であるとか、はい、身体表現の授業があったので、はい、何か体を使ったことっていうのが頭にあって、相談しに行った先輩であるとか先生が、今日本ではコンテンポラリーダンスっていうのが面白いものがあるよっていうのを聞いて、いろいろワークショップを受けに行ったりとか講演を見に行ったりして、あ、これは面白いなと思って、自分でもやってみようと思いました。
なるほど。やはり岩渕さんのスタイルと言いますか、はい、よくこう説明されるときに、はい、和の動きを取り入れた動きであるとか、その振り付けが非常にこちらはすごいイノベーションというふうに表現されたりするんですけど、はい、そのご自身の今のスタイルに、その最初のコンテンポラリーダンスの出会いからどんなふうにこう構築されていったんでしょうか？
そうですね、僕がそのコンテンポラリーダンスっていうジャンルの中で活動、ダンサーとして活動していく中で、あまり西洋のバレエとかモダンダンスのメソッドを使わない場所で活動していって、それが少し舞踏の影響のある方であるとか、違う表現、もうちょっとこうなんていうかな、身体表現によっている人たちと一緒にいる中で育ってきたんですけれども、その後自分の作品を作り始めた時に、何もベースになる表現が自分にはないな、基礎がないなってことに悩んで、そこで武術であるとか、なんかそういうものに出会いがあって、なんかそこから自分の表現が引き出せないかっていうのを、考えて、オリジナルのダンスを見つけていこうっていうふうに進んできました。
はい。
体を細かくこう分解していくことであったりとか、何か予測がつかないような動きであるとか、そういうものを、武術とかっていうのはダンスではないので、そのまま応用するとなると、やっぱりちゃんと武術をやった方がいいとか思うところがあるので、何かその考え方であるとかを自分なりに動きに翻訳していくとか変換していくっていうことで、自分の自分の考えるダンスっていうのものを作り出そうと考えています。なのですごく武術に見える動きかっていうと、少しこうスライドして使っている感じはありますね。でもあんまり飛んだり跳ねたりはしません。あと回ったりとか。
そうですね。
自分のダンスを考えたり、どういう体が魅力的なのかっていうことを考えるときに、やっぱりそこの丹田であるとか地面と足の関係っていうのをもう一度捉え直すっていう形で、そうですね、すごくこう共通点を感じることがあります。はい。
ご自身のスタイルを確立していく中で、はい、難しかったこととかちょっとこう壁にぶつかったようなことはありましたか？
そうですね、なんかやっぱり僕は武術とかの影響、まあ、考え方の影響がすごく大きいんですけど、初めにそれに取り組み始めた時に武術なんていうかはあまり動かない方がいいというか、派手に動かない方が強いじゃないですか、
はい、
うりゃーって言って倒す、振りかぶって倒すんじゃなくて、ポンとスッと相手を倒せたり、なんかスッと避けられた方がどんどんいい、どんどんこう情報が見えなくなっていくっていう、その何か体の知恵に魅力を感じたんですけど、どんどんそっちに行くと踊る必要がなくなってしまう、表現する必要がなくなってしまうんじゃないかっていうことに悩んで、なんか自分がとっても興味を持ったこととダンスをつなげるのにやっぱり5年ぐらいはかかって、やっとそれから少しずつ自分なりに翻訳する道が見えてきて、だんだんなんかダンスに変わっていく、だからそのまんま使うっていうことではない中でやっぱり思考を何か変換していくことっていうのが少しずつ見えてきている感じがします、はい、うん、で、まあ、いろんなものを取り込みながら何かこう新しいダンスの形であるとか、何か今魅力を感じられる身体っていうものを何か提示できればいいなと思っているので、まあ、そういう今までの流れの中と、それこそやっぱり舞踏だとか日本舞踊とかそういうものにまたもう一回こうインスパイアされることがもう一度返ってきている感じがするので、またそういうものも取り込みながら、どんどんいろんなものを取り込んで何か、うん、新しいというかやっぱり今見て魅力のある身体ダンスっていうのを、提示できたらなと。
またワークショップの方もこちらでされるということですが、はいはい、どういう内容になるんでしょうか？
そうですね、自分が、まあ、それこそいろんな影響を受けた中で作ったオリジナルのワークがいくつかあって、で、まあ網状身体とか言ってるんですけど、まあ、なかなか言いにくい言葉だったりするんですけど、はい、いわゆる筋肉の強さであるとか筋が伸びて柔らかいっていうのではない、なんかしなやかな強い体っていうのを作る自分の動きのベースになっているメソッドがあるので、まあ、それを紹介したり武術とかを元にした鍛える強さではなくて、何か体の使い方の考え方の転換、うん、体の 見方を変えていくことで自分の体とか世界の見え方が変わるっていうようなことを何かご紹介できたらなと思っています。はい、
岩渕さんは横浜にあるパフォーミングアーツのための施設の急な坂スタジオでレジデントアーティストとして活動されていらっしゃいますけれども、はい、こちらご自身にとってどのような経験になっていますか？
まあ、普通稽古というと作品作りのための稽古場っていうような捉え方が多かったり、まあ、あまりそれ以外に使う余裕がないかったんですけども、急な坂スタジオでそのレジデントアーティストに迎えていただいたことで、作品を作る時間以外に自分の体を考えたりダンスのことを考える定期的な稽古の時間っていうのを取ることができていて、それがやっぱり作品の密度であるとか強度にすごく強く影響を与えているなと思っています。はい、
なるほど。
ではここでですね、急な坂スタジオのディレクターの加藤さんにお話を伺いたいんですけれども、まずこの急な坂スタジオ、どういう場所であるのか、そしてなぜご自身加藤さんがそのディレクターを務めるようになったのか教えていただけますでしょうか？
はい、ですね、横浜市が、約10年前から進めているクリエイティブシティという文化施策があります。でその中で、市内の今は使われていない建物を、文化や芸術のための新しい場所として、再活用を始めましょうというのが、ここ10年行われていて、で急な坂スタジオはかつて老松会館という市営の結婚式場だった建物を、 今回は演劇やダンスのため の、 あの発表場所じゃなくてお稽古場として再活用してくださいということで、うん、横浜市から運営団体の公募があったんですね、うん、でその際に、当時私 ST スポットという横浜にある小さな劇場の館長をしておりまして、で私どもの組織と、アートネットワークジャパンというフェスティバル東京等をあの開催している東京の NPO と一緒にあの運営団体に手を挙げて、で選んでいただいたというのが10年前ですね。
実際に、まあ、経営から全てを担当するようになって何か思っていたことと違うとか苦労されたこととかありますでしょうか？
やっぱり行政と一緒に仕事をしているので、あの私たちが考えるその市民の方への認知度だったり、その施設が市民の方にとってどんな役に立っているのかっていうあたりが、やっぱ横浜市が考える指針と、まあ、私たちちょっとしたことでアーティストが一歩成長したっていうことがどれだけ広く市民にとって届いているのかっていうことを、こうバランスを取るのがまずは難しかったですね。でやっててやっぱりやりがいがあるのは、本当に岩渕さんとは10年間あの開館当初から一緒にあのお仕事させていただいているので、そのアーティストにとってたった一度の公演じゃなくって、そのアーティストとしての活動期間を一緒になんかこう走ってる感じがするのはすごくやりがいがありますね。
あの急な坂スタジオはあの今年3月にもシドニーにジャパンファウンデーションシドニーの招きでいらっしゃってますけれども、この日本の俳優さんであったり日本人のダンサーであったり振付家であったり、そういう日本の才能を改めて海外にこう持ってきてこう見ていただくということについて、その意義というのはどこにあると思われますか？
多分作品を作るときに、あの作ってる本人は自分の身の回りの人のことだけを考えてないと思うんですよね、うん、きっと言葉が通じない人にも届けたいって思ってるだろうし、小さな子供にも大人にも届けたいって思ってるだろうと思っていて、でそれをこう日本の小さな芸術界の中だけで留めてしまうのではなくって、たとえ言葉が伝わらなくても、うん、あの人種が違っても、えいやって言って作品を持っていくだけの、うん、そのパワーみたいなものをいろんなところにこう発信していくっていうことはすごく意味があるんじゃないかなと思ってます。実際多分飛び込んでみると日本とはまた違った反応を得られて、それはあの経験にもなりますし、次何かに挑戦してみようっていうきっかけにもなると思うので、作家にとっても出演者にとってもすごく大きな意味があると思います。多分コンテンポラリーダンスってすごく定義が曖昧で、こういうものですっていう型がないと思うんですね、うん、で伝統芸能だったり、まあ、バレエみたいに型のあるものに比べて、今この時代に生きている体が何を見せることができるのかっていうことを、多分本人はすごく突き詰めて自分の体と向き合って、うん、それをエネルギーとして発信して作品にしてるので、なんかその目の前にいる体から新しい作品が生まれてくるんだ、型ではない何かこう新しい創造物としてダンスが生まれるんだっていう瞬間を、うん、あの見てもらえるんじゃないかなと思ってます。
はい、なるほど。岩渕さんはどうですか？どういうところをこう見てほしいとか感じてほしいとか、そういうところはありますか？
そうですね、やっぱり自分の考えるダンスっていうのは肉体っていうものからどんなものが見えてくるのか、感情っていうものではなくて、もっともっと奥にある体自身のなんかこう持っている力っていうんですかね、っていうものが、まあ、見えるといいなと思いますし、何かそういうものがどういうところが、なんて言ったらな、まあ、海外の方といっても本当にいろんな方がいるし、簡単には一言では言い切れないですけど、まあ、いつも自分が国内で出会っている人たちとは違う人たちと何が共有できて何が共有できないのかっていうものを、なんか少しでもあのお互いに味わえたらいいかなと思っています。はい、
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。